エリと
サオリの2人ごと、イエーイ、
こんばんは。エリです。
サオリです。
この番組は大学1年生からのお友達のエリとサオリがああでもないこうでもないとお話をする番組です。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。プロフィールにあるリンクよりぜひお寄せください。お待ちしてます。あと最近 Q&A にご返信いただくだけのやつも気づくようになってきたので、
はい、
何かあればそっちの方が簡単であればそちらでもお待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、ということで先週に引き続き雑談ですが、
はい、
好きなケーキね、
はいはい
はい、私も結構似てて、モンブランかな、最近は。うん、昔はねミルクレープ
出た。
え、出た？
いや違
う。何何？
ごめん、全然話ごめんね、ちょっと奪っちゃうんだけど、
うん、
なんかうちの父親がね、
うん、
60歳なんだけど、この間初めてドトールのミルクレープを食べたんだって。
はいはいはいはい。
それがすごい美味しかったらしいの。
うんうんうんうん。
すごいハマってて、この間お父親誕生日だ、還暦の誕生日の時も、
うん、
母に頼んでドトールのミルクレープ買ってきてもらってたなって
思って。うん。え、待って待って、まさになんだよ。
え、
私もね、ドトールのミルクレープが一番好きなの。
え、でもさ、あれすごい美味しいよね。
めちゃくちゃ美味しい。
え、美味しいけどさ、
うん、
いやミルクレープってあんまり売ってなくない、うん、他ケーキ屋さんとか
で。え、でも私ハーブスとかさ、なんていうんだろう、ミルクレープ、ミルクレープ屋さんっていうのかな、あれなんて言えばいいんだろう、ケーキ屋さん、ね、あるよね、あるある。
そういうこと。なんかさ、うん、近くのその町ので、それ以来父親が好きっていうから、なんとなくケーキ屋さん行ってミルクレープ見るんだけど、
うん、
あんまない。なんかどこにでもあるさ、なんていうの、モンブランショートケーキって感じじゃないなって思う。なるほど、ハーブスね、覚えとく。
うん、
あ、で何、ミルクレープかモンブランなの？じゃあ沙織は。
まあでも今はね、もモンブランが多いかな、好きかな。なんか選べって言われたら。
え、昔から変わらずその辺は。
そう、まあケーキ全般結構何でも好きなんだけど、
うんうんうん、
なんかねシンプルな味が結構好きだったりするのよ。
はいはいはい、
なんかさ、すごい美味しいケーキだとさ、なんかいろんな味入ってたりするじゃん。ちょっとこう酸味のためにこうカシスが入って
ます
とか
さ、
なんかこうちょっとオレンジピールがとかさ、
はいはいはい、
なんかそれもすごくおしゃれな味だと思うんだけど、私結構もう本当にドトールのミルクレープと か、
はいはい、
なんかモンブランとか、なんかこうめちゃくちゃシンプルな味のやつが好きで、結構。
そうなんだ。
うん、なんかこう、子供が好きそうな分かりやすいやつが基本大好き。
いろんなフルーツがゴロゴロ入ってますとかっていうやつよりも、
うん、
シンプルなモンブランとかの方がそう
です。うん、そうそうそう、まあショートケーキもだからその観点で言うと好きだけど、いちごは結構酸っぱい時期もあるから、なんかそう、モンブランの方が安定してるなって感じかな。
なるほど、覚えとく、
うん、ありがとう。だから今私たちは自分たちのためにモンブランの大きいケーキ買ったら結構幸せだと思う。
そうね、
うん、
オッケー、
はい、
覚えておきます。はい、
はい、ということで、
はい、
はい、じゃあ今日のテーマに参りましょう。
はい、
今日のテーマは何でしょう。
今日のテーマは結婚のハードルについてです。
イエーイ、はい、
今回もちょっとエリ発信のテーマなんだけど、
はい、
まあ、これ知り合いの子がね、
うん、
の子が、
うん、
今、彼氏と同棲をしているんだけど、
うんうん、
で同棲をするにあたって一番最初に1年間同棲して、
うん、
まあ、1年経ったらもう結婚するのかしないのか、
うん、
も
う
ちゃんと話し合いましょうって期限を決めた上で始まった同棲なのね、
うんうんうん、
で、来月がもうその1年の期限なんだけど、まあ、この間ちょっと喧嘩みたいなことを彼とその知り合いの子がしたときに、
うん、
彼の方から、まあ、実はね、うん、とちょっと今期限が来月に迫ってるんだけど、
うん、
なんかいざとなるとちょっと結婚になんか覚悟が持てないと、
うん、
ちょっと本当に今この状態で結婚していいのか、
うん、
具体的な理由があるわけじゃないんだけど漠然と今不安に感じてしまっていると、
うんうんうんうん、
であなたに別に何かその彼女に不満があるとか、
うん、
そういうわけじゃないんだけど、ただちょっと漠然と今不安感を感じてしまってるっていうことを言われた、
うん、
っていう話があったの、
うんうんうん、
で、まあ ね、さっき事前に打ち合わせでも軽く沙織と話したけど、
うん、
まあ、どうせ一緒に住んでいて少なくともその喧嘩をしょっちゅうしたとか全然なかったんだって、
うんうんうん、
円満で楽しく暮らしてたんだけど、
うん、
なんでそれが急に結婚になると、
うん、
こうもうまくいかなくなるのかと、なんで一緒に住むことができたのに結婚ってなるとそんな急にハードルが上がるんだろうと思ってちょっとこのテーマを上げさせてもらいました。
はいはいはい、
はい、
ね、なんかさ私やっぱ結婚、日本の結婚って結構重すぎって思うよね。なんか憲法でさ、やっぱ最小単位を家族としていてさ、家族というのがそもそも婚姻みたいな制度でさ、
うん、
まあ、もしくはまあなんかその血のつながりないしはなんか養子縁組とか、なんかいずれにしてもすごくすごくハードルの高い何かのなんかちぎりで結ばれなきゃいけないわけじゃん、
うんうんうん、
だからなんかそれが結構しんどいなって思うことはある、すごく、
はあはあはあ、
でもやっぱこうさ前回のやつにちょっと近いけど、観点としてはやっぱ時間軸が違う時の意思決定って、なんか1年同棲しようと、うん、なんかその先30年一緒に生きていこうみたいなのってさ、
うん、
やっぱ全然違うじゃん、
うんうんうん、そうね、
だからなんかその漠然と不安になるっていうのは結構当たり前の反応だよなって思う。
まあそうだよね、真面目に考えれば考えるほど、
うん、
それ不安になるよなって思うし、
うん、
その彼の気持ちも分かんなくないなって、
まあ、でもいやすごい真面目な方なんだろうね。
あそう多分そうめちゃめちゃ、私もねその彼に2回だけ会ったことあるんだ、うん、まあ2回、
はいはいはい、
2回なんだけど、
うん、
すごい真面目な印象を受けたのと、
うんうん、
やっぱ考え方が、
うん、
保守的、
うん、
なんで昔ながらの考え方 で、
うん、
でだからそのね私のその女の子のお友達、うんうん、知り合い側の、
うん、
このからしか私は結局話は聞いてないけど、
うん、
なんて言うんだろう、その話し合いの中で言われたことは、そのなんとかちゃんを幸せに絶対できるっていう自信がないとかね、
うん、
なんかさなんて言うんだろう、私結婚もそうだし、だから誰かに幸せにしてもらうって無理なんじゃないかなって私は思ってて、
いやわかる、うん、
結局自分次第というかさ、
いやそうだよね、
そうでもやっぱりこう古い考え方というか保守的な考え方だとやっぱり男性、うん、夫が妻を幸せにするっていうのが一つのパッケージだったりするのかなと思うんだよ、
うんうんうんうん、
やっぱそういう風に考えれば考えるほどそりゃ彼は不安になるよなって思うんだよね。
いやハードル高いよね、
あ同性だとさ別にさ何の約束もない、
うんうん、うん、
まあ、付き合いましょうって口約束だけをしている状態だから、
うん、
まあ、変な話覚悟とか責任がなくても、
うん、
とりあえず毎日を一緒に過ごす楽しくある程度楽しく過ごせる相手として OK だったらそれで OK な
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
結婚するってなったら急にこう家と家の問題だしとかさ、
うん、
そんなことを急に考え始めちゃうんだろうな
って、うんうんうんうん、
彼みたいなタイプは特に、
うん、
なんだよね。
いやそうだよね。なんかさ一時期さなんかあのもうずいぶん昔私たちがまだ結婚できれい期みたいになる前はさ、うん、結婚する前は同棲しない方がいいみたいなさ、
ああ
話あったじゃん。
あった。
何だったんだろうねあれ。なんか嫌なとこが見えちゃうから、なんかエリが言う通り、なんか結婚って勢いというか、なんか盲目になることが必要で、だって考えれば考えるほど しない方がいいもんね、
うん。考えたらしない方がいいってなるもん。
わかる。子供を持つもそれに近いような気もする。
リスクをか、うん、リスクとかデメリットを考え始めたら、うん、絶対しない方がいいになっちゃうから、
うん、
それでもなんだろう、まあ、それでもなんでしたいのかと言われると謎なんだけどね、
うん、
でもそれでもやっぱこう一緒にいたいみたいな気持ちも同じぐらい存在してるなら、
うん、
やっぱ盲目になることが必要だと思うの、
うん、私
は。だから私はずっと同棲も反対派だったし、
うんうんうん、
かな。
なんか同棲すると盲目になれないからね。
そう、なれない。現実、生活になるし、
うん。
たださ、やっぱ沙織は同棲賛成派だったじゃない。
うん、
同棲ずっと賛成派だよね。
うん。
それはなんでなの？別に結婚とは関係ないってこと？
いや、なんか結婚を勢いでして、それを、あの、なんて言うんだろう、こう、持続させる強制力が、
うん、
昔の時代はあったけど、
うん、
今はそれが限りなく低いなと思うわけ。
はいはいはい。
なんか別に離婚したっていいじゃん、
うん、
って思うと、
うん、
なんかその勢いで結婚してあとはもうなんかこう選んだ道を正解にします、粛々としますみたいなものって、
うん、
まあ私自身は無理だし、
うん、
なんかその社会の強制力的にも多分もう無理なんじゃないかなって思うのよ。 だからその結局そのこれも行動経済学的な話だけど、
うんうん、
こう実験をしないでその実行することっていうのが、うん、いかにハイリスクか、
うんうんうん、
こう試さないでなんかテストしないで、
うん、
こうなんて言うんだろう、リリースするプロダクトってないじゃん。
そうね、
それに近い感覚、ね、だから同棲っていうのはテストである。だから1年決めてやるっていうのは素晴らしいテストだと思うんだけど、
うん、
だからなんかそれでこうやっぱりってなっちゃうのは、それはなんかやっぱお互い結婚というものがどういうものなのか、価値観のすり合わせをするいいきっかけだと思うから、
うんうんうん、
なんか個人的にやっぱテストした方がいいと思うけどな。
なるほどね。
うん、
じゃあそのさ、期限を決めるっていうことに関してはどう思う？
期限決めないと意思決定できないから、それもすごくいいことだと思う。
あ、そうなんだ。いやなんかね、うん、その子が、その女の子が結構その、うん、まあ今回彼に言われたこととかに対して、
うん、
まあすごい悩んでいろんな人に相談してるんだって、
うん、
どう思うって。でもすごくいろんな人に、
うん、
そもそも期限決めない方が良かったんじゃないって言われたんだって。
へ
え。なんでかっていうと、その期限、うん、まあ、そのリミットみたいな言葉が余計彼を追い込んだんじゃないみたいな。
うんうんうんうんうん。
でだから、そうそう、期限っていうのはいらないんじゃないかって言われてたらしいんだけど、
なるほ
どね。うん、私はやっぱ、私もそこについてやっぱ期限がないと、
うん、
いつまでもダラダラダラダラするだろうなって思うの。
うんうん、
でそこに関しては沙織も OK の、そのテスト期間っていうのは絶対明確に決めた方がいいと思って、
うん、いや、いいと思う。なんか終わりがやっぱ決まってないものっていうのは
う、ね、
実験としてはそうそうそうそう、なんか機能しないから、
うんうんうん、
それ実験じゃないじゃん。
うん、
なんかだから、うん、設計時点でミスだなって思う、期限が決まってない実験っていうのは。
じゃあ今までさ、沙織きっと同棲したことあると思うけど、
うんうんうん、
いつも期限を決めていたの？
ね、いや実はそんなにしたことなくて。
え、そうだっけ。なんかよくさ、一緒に住んでるイメージがあったんだけど。
いや、ないないないないないない。
あ、そう、どうせってことない、うん、あるよね。でもね、
え、せーのでしたことはほぼない。あ、でもだから今とその失敗に終わったケースぐらいかな。
あ、そうなん。なんかあれか、うん、結構一緒にいるイメージが強いの、沙織って。こう
なんか
付き合いすると、
そうそうそう、だからそのどっちかが借りてる家に行くとか、
はい、あー、なるほどね、
が常習化するみたいなものはめっちゃあったけど、はい、せーのでやったのはね、そんな多くないのよ。
なんだ。
でその時はほぼ何かが決まっている状態でやってた。
あ、もう結婚することとか
とか。そうそうそうそう、当時はね。
へえ。あ、そうだったんだ。
うん、
あ、それはちょっと知りませんでした。
うん、とかあとはそのなんかそのさっきのさ、その友人の例だとさ、
うん、
結婚するかどうかを決めたいっていうさ、
うん、
なんか意思決定したい命題がそもそもあるじゃん、
う
ん、
ある。
でもしそれがなかったら別に期限なんか決めなくていいと思うのよ。
うん、そうね。
そう、したいわけでもしたくないわけでもないなって思ってるんだったら、
うん、
別にそのまんまただノーリミットでやればいいと思うんだけど、
うん、
その意識があるときはやっぱ期限決めて、でもそこに縛られずに協議して、
うんうん、
またじゃあ1年延ばすのか、なんかこうなんか話し合いのきっかけにすればいいだけだと思うから、
うんうんうん、
だからなんか対話のを頑張るしかないのかなとは思うよね。
そうだね。
うん、
なんかその期限をね延長しようかとか、うん、そういうことも考えてるみたいなの。
うんうんうん、
なんか私あんまりその延長するっていうこと、うん、私は反対派で、
うんうんうん、
なんかそれが1年に なんか明確な理由があって延長するならまだわかるのよ、
うんうんうん、
だから例えば何どちらかが今転職を考えていて、こうそれまではちょっとなんだろう、あんまりそのプライベートのことを考える時間がないとかね、
うんうんうんうん、
もしそういう理由があるならいいんだけど、ただ今ちょっと決断できないからっていう理由で延長するっていうのは、うん、あんまりお互いにとって良くないし、むしろ情が湧くじゃない、長くれば長くなるほど、
うん、
だからねあんまり良くないと思うんだけど、沙織はそれについてはどう思う、うん、
なんか結果として延長するのはいいとは思うけどね、なんか
やっぱ結果として延長って
なんか何を確かめたいのかっていうのをもう一回やっぱ話し合った方がいい気がする。その1年やってみようっていうので、なんかこう何を見てる1年だったんだろうなっていうのはやっぱ疑問としてあったから、
うんうんうん、
その漠然とまだ不安ですと、じゃあその漠然とした不安が解消されるものなのかどうかっていうのは、うん、 どうやったら分かるんだろうねっていうのをなんか一緒に考えていけたらいいんじゃないかな。なんかそれで結果的にいや1年じゃなくて例えばこれとこれとこれをしたいから2年とか分かんない3年とか言われたら、うん、まあじゃあ それでやってみようかなのか、うん、なんかそれは別に3年かけても分かんなくないっていう話なのか、うん、なんかそれに3年かける人とはもともと価値観が合わないからもうなんかこうしばらく距離をこうなのか、うんうん、やっぱ話し合いしてみないと分かんないところはありそうだよね。
なるほどね。
うん。
いや、難しいよね。いやいや、ある
よね。いや、難しいよ。でも悩んじゃうよね。本当、お互い悩んじゃうよね。
そう、きっと彼もすごい悩んだ上で言ってくれてるんだろうし。
うん、うん、うんうん。
で、彼の中では、その、なんて言うんだろうな、うん。あんまりこう、期間を延長したいっていうのは思わないんだって、その、なんだろう。決断を先延ばしにするっていうのは自分的に嫌で、
うん、
だからちゃんと元の約束通り1年でちゃんとどっちか結論を出すつもりとは言ってるみたいなのね。
あ、そうなんだ。
でもその感じだとあと1ヶ月でその今ちょっとこう迷っちゃってるのが気づかれることはなさそうだから、
うん、
で彼女は余計悩んじゃってるわけよ、
うん、
終わっちゃうのかなみたいな。でもすごいことは好きだから別れたくない、
うん、
でも結婚もいつか絶対したい、
うん、
みたいな感じで、
うん、
すごい迷っちゃってて、私はその子すごく大好きだから、うん、傷ついてほしくないの。
確かにね。
でもさ、こればっかりはさ、やっぱやってみないとわからないことだったし、
うん、そうだね、そうだね。
そう。で、その子はもう、そうそうそう、同棲しなきゃよかったのかな、こんなことならぐらいに思っちゃってるわけよ。
そんなことないよね。
そう、まあ、私は確かに同棲反対派だけど、やっぱり2人がしたいと、な結婚するのは必要だと思ってしたことなんだから、うん、絶対にしない方が良かったってことはないと思うのよ。
いや、私もそう思う。
で、なんならさ、結婚してみて変だ、嫌だったっていう方が、やっぱり、うん、ね、いろいろ大変だから。
リスクだからね、本当そう。
なんかな、でもなんかやっぱいろんなことを言われるんだって、いろんな人に相談すると、うん、なんか、まあ、なんだろう、それって結局別にあなたのことそんな好きじゃなかったんじゃないとか言われてね、
うん、
辛いんだって。だから誰にっていいかもあれだし、すごい素直な子だからさ、
なんかさ、守ってあげたくなっちゃ う。
でもやっぱそういうまだね、私よりちょっと年下で、その子は27歳、うんうん、6歳7歳ぐらいなんだけど、
あ、でも結構
ちょうど、うん、周りの子も結婚、なんか最初の結婚ブーム、
うんうんうんうん、
その子にとって今さ、多分ね、結婚ってすごい幸せなことなんだよ。なんだろう、結婚式しか見てない段階って言えばいいのかな。
確かにね、
うんうんうん、一番ピーク幸せなとこしか見てないから、
うん、
やっぱすごい、とにかく今すごい結婚がもう今強くて、
うん、
っていう時期あるじゃん、そういう時期。
あるよ、あるある。
で、なんかそうやって言われるから、
うん、
私はその子が自信を失っていっちゃうんじゃないかなっていうのがすごい心配なの。
うん、
まあそういう子じゃないと思うけど、
うんうん、いやでも力になってあげたいね。でもそんな好きじゃないってこともないし、
そうそうそう、私もそうじゃない。だからちゃんと好きだから向き合って彼も考えてるし、
うん、
そんな好きじゃなかったらもっとなあなあにするだろうなと思うのね。
いや本当そう思う。
なんだよね、だから大切にしてるから、やっぱちゃんと向き合って、なんなら期限のこの1ヶ月前だけど、うん、ちゃんと早めに話をしたのかなって気もするのよ。
うんうんうん、
なんだよね。
いや、むずいね。いや、なんかさ、
うん、
その、これは子供を持つか問題にすごい近いんだけど、
うんうん、
結婚ってしなきゃいけないのかな？いや、で、めっちゃ前、めっちゃ微妙な気持ちになるの、最近。
あ、
で、その、私もその結婚憧れ期あったから、
うん、
してみて、しなくていいなって思ってるんだけど、
うん、
なんかやっぱその事実婚とかも一応あるじゃん。
ある。
だし、なんかまあそもそも結婚しないで、その、まあ、事実婚がそう、そうだよね、そのなんかこう世帯が共になるというか、その同じ、ところで住んでるみたいな、
うん、
っていうだけってなんでダメなんだろうなってすごい思う。
いや、そうなんだよね。
うん、
でもなんかさ、やっぱりさ、まあ、私も結婚したけどさ、
うん、
結局結婚に向かう人が多いと思うの、やっぱり。
うん、
なんでだろうね。
いや、やっぱ子供とかを持ちたいと思ってる方だったら、そのなんて言うんだろう、実父じゃなくなっちゃうというか。
ああ、なるほどね。
だし、制度上、そうそうそう、制度上その育休取れないとか。 まあ、取れる可能性がなくはないんだけど、とか、なんかこう、社会制度上、非常にめんどくさい手続きが。
そうね、確かに。
いちいちってなってる。
壁が立ちはだかる
のか。そうそう、できなくはないけど、毎回超大変みたいな。
そうだよね。
し、できないことももちろんあるし、
あ、
なんかこう、家族という単位で物事の手続きが行われている感じはするよね。その補助金とか含めて。
あ、そうね、そうね。
うん、だからなんか、うん、ハードル高いよね。
そうだよね。
相続とかもそうだね。うん。
そうだよね、そうだよね。
うん。だからなんかその憲法のね、中で言われてる、その最小単位が家族になってると、やっぱりそれに伴って法律もできるし、で、法律に伴って様々な、なんかこう政府の取り組みもあるし、
あ、
なんかこう、そういう規則があるっていうのはやっぱすごく面倒だなって思う。
そうだね。
なんかやっぱただ最近さ、中国とかさ、アメリカとかのニュースでよく見るけどさ、うん、ジェン Z、はい、Z 世代と呼ばれる人たち、はい、なんか結婚、韓国もそうか、結婚しない選択をしたいみたいな、
うん、
なんかお金ないから、うんうん、結婚めっちゃお金かかるから、お金ないから結婚したくないってこともあるし、
うん、
なんか結婚っていうのがそもそも贅沢な思考で、
うん、
そんな余裕ないみたいな、
うん、
で結婚しない世代も、世代っていうか、まあ、世代がっていうのも人もめっちゃ増えてるみたいな話もあるから、
うんうん、
なんかその女性の社会進出に伴ってみたいなところもあると思うけど、うん、結婚っていうもの自体がなんて言うんだろうな、ものすごいハードルが高いことなのかなとも思うのよ、すごく。
はははは。
で、同時に絶対しなきゃいけないことでもないとしたときに、なんか、やっぱその必要ってあんのかなっていうのは、だから、その子の理想を否定したいわけではなくて、私自身やっぱ本当に分かんなくなってきてるね、最近。
そうだね。
うん。
もうそぐわないのかな、本当はその。最小単位が家族っていうのが、
うん、
それは昔に大昔に決められたものじゃん、
うんうんうん、
今は全然違うわけじゃん。
もうだから家族っていうもののあり方が婚姻、ね、
そうそうそ
う、でなきゃいけないっていうのがなんかそぐわない感じは微妙にするよね。
でだからやっぱそぐわない、まあその今話した例はちょっと置いといて、
うん、
その子の例はね、
うん、
そぐわない人が多分本当は増えてるんだと思うの、
うんうんうん、
でもやっぱり結婚しない方が、うん、まあ、子供とか産みたいって時にいろいろと面倒くさいから、
うん、
結局結婚して、
うん、
結果やっぱり結婚に合ってなかったわって人が増えてる気がする。
そうだよね、
うん、だからかえってそれが不幸せというかいろいろ大変なことが増えてる気がする
ね、結果的にね。
そう、
結婚ってやっぱするよりも解消する方が大変だからね。
そうだよね、
本当に、うん、
何倍も大変とか言うもんね。
そうそうそう、その手続き的にね、その人を、そういう相手を見つけるとかの大変さは一旦ちょっと省いてね、うん、
そうだよね。
そうだよ。もうだからなんかでもその子のことはもうなんか大丈夫だよって抱きしめてあげたいわ、とりあえず。
そうそ
う、うん、
まあね、まだどうなるか分かんないんだけどさ、
うんうん、
来月話し合うって言ってたから、
うん、
香りにも会ってほしいわ
ね、今度会いたい。
うん、かな、そう、
はい
はい、
ということで今日もなかなか重いテーマでしたが、エリさんいかがでしたか？
あ、でもなんか私も最近そのこれ結構ない、私も一緒に考えてたことだったから、
うんうんうん、
なんか沙織にちょっと相談できて、私はちょっと心が軽くなったかも。
うんうんうん、
です。
はい、
沙織は？
いや私もなんか相談ってむずいなっていうのを思った今回は。なんかさ、人ってやっぱアドバイスしたい生き物だと思うのよ。私も含めてだと思うけど、なんか誰かにこうだよねこうだよねって教えてあげてるって快感なんだと思うの。
ああ、そうだね。
本当に相手の話を聞くっていうことよりも、相手の話したものを自分の考えで 上塗りするというか、
はいはいはい、
っていうことの方がよっぽど気持ちいい行為なのかなって思うんだけど、でも それってやっぱ相手を傷つけるし、なんかこ う, そう、ね、相談っていう、なんて言うんだろうな、こうフォーマット、もう一回ちゃんと自分自身もちゃんと相手の話をよく聞かないとなとか、なんかどういうふうに支えてあげるのがいいのかなっていう視点で話を聞かないとなとかっていうのをすごい思った。なんか好きじゃなかったんだよって、なんか、ね、傷つけるようなことをさ、
だってそうだね、一周されちゃったらね、
うん、なんか違うじゃん別に、 なんでその人がその子よりも相手のことが分かるんでしたっけみたいな気持ちになるじゃん。
うん、確かに、
うん、なんかそういうのを旗から聞いて、いやなんかそれは素直にね相談するその姿勢もすごい素敵だけど、
うん、
相手は選ばなきゃいけないのかなとか思ったりもしたかな。
うん、確かにね、
うん、
はい、
はい、ということで今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。
またね、
じゃあねー。